さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに満月ポンさんありがとうございます。栃木県よりいただきました。妙慶さんおはようございます。いつもラジコで聞いております。20代の頃京都関西に住んでおりました。私は83歳の母親とも36歳の娘とも性格も見方考え方が違い、お互い距離を持つ、それが良い関係を保つ方法で違った環境で生きていくありがたいことに感じておりますとのことです。なるほどなるほど、それぞれが本当に性格価値観も違うということなんですね。そういう意味で親子であっても一人一人が独立なさってるということなんですね。ああ、いいですね。だけども、それぞれが違う。だけど、違いを認めながら、そして、共に生きていくという気持ちでおられるのかなということを感じました。ラジコで聞いてくださってるんですね。本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。さあ、続いておはがきをいただきました、迷える70代ですとのことです。妙慶さんいつも楽しみにしております。妙慶さんどうしてもお答えいただきたく、ペンを取りました。私の、家を作る場合何年前までの写真なら許されるんでしょうか。そろそろ就活の用意と思って大好きな写真があるのですが、かなり若い時なので悩んでおりますということですね。私のご門徒でもね、何人かおられるんです。一人の方はもう末期のがんを宣告されたんですね。お医者さんに外出許可をお願いします。入院をなさってたんですが、どこに行きますか？写真館に写真を撮りに行きます。葬式の写真、家族から勝手に変な写真飾られたら困るんで、自分の納得した写真をって、もう自力で写真館に行って、そして写真を撮られ、それから1週間後にお浄土に帰られ、ちゃんとの自分の残した写真を通夜葬儀に置かれました。そのぐらいやっぱり自分の納得いく写真をっていう方っておられるんですよね。だけれども迷える70代の方は若い頃の写真でしょうかということで思わずクスッと笑ってしまったんですが、まず一言言いますと本人と分かればもう OK です。あーなんとかさんと言えるぐらいの写真であれば、私は OK だと思っておりますので、遠慮なく、残されてください。ちゃんとわかるように、私がもしも亡くなった時はこの写真をお願いしますというのをちゃんとわかるようにね、置いといてくださいね。ね、就活ということもあると思います。で、また、就活はね、もちろん、そういった自分が死んだ時のことを考えることも大切ですけれども、今日お話ししたように、もう一度これからの人生を生き直すっていうこともね、大切な就活なのでね、お願いいたします。さあ、続いての方です。甲州のおっさんさん、ありがとうございます。おはがきありがとうございます。1月5日に、父が亡くなり寂しくなりましたが、時々夢に出てくれますとのことです。ああ、そうなんですか。夢に出てくる。そのぐらい、やはり常にお父様のことを意識なさってるということなんですね。夢の中ではどんな会話をしておりますか。夢って不思議ですよね。自分の中ではなんかこう、無意識の中で、なんでこの人が出てきたり、なんでこういうことなんだろうかと思うんですけども、でも脳っていうのはね、いろんなことをね、どんどんどんどんこう記憶をね、蘇らせてくれる働きもあるそうなんですね。夢の中でも、そして実際に生きている時に合唱の中でも、お父さんと出会っていただきたいなと思います。ありがとうございます。 さあ、続いての方です。メールをいただきました。大阪より40代の女性、江田さん、ありがとうございます。妙慶さん、はじめまして、江田と申します。今日、散歩に、初めて妙慶さんのラジオを聞きながら、散歩しながら楽しんでおります。先月まで正社員として長年勤めていたのですが、体調不良が原因で退職する運びとなりました。毎日が憂鬱で、淡々と最低限の用事を済ますことだけで一日が終わる日々です。周りからはゆっくりするタイミングと言われておりますが、特に時間の使い方もわからず、気持ちが落ち着かないのです。そんな気持ちを妙慶さんのリスナーさんのメッセージの読み上げる声、日々の感謝、一人のようで一人じゃないよという言葉をもらいながら、朝の柔らかい日差しを相まって少しの時間ですが、ほっこりさせていただいておりますとのことです。江田さん、お仕事をなさってきた中で、体調がやっぱりついていけなかったんですね。しんどかったですね。本当体っていうものがね、やっぱりどうしても整わないとなかなか仕事ができない。そのぐらいやはり数々のストレスも抱えてこられたんだと思います。そこでどうですか？生活の方は主婦と書いておりますので、釣り合いさんのお給料で生活はどうでしょう？できそうですかね？もしもそれであればゆっくりと支えていただきながら、家庭内でできることをぼちぼちとやってみてほしいんです。そしてもう一つなんですが、前回の放送でも伝えましたが、今自分がやってみたいこと一つでもいいので、やってみませんか。例えば手作りでもいいです。なんか一つにこれに興味がある。それを写真を撮り続けてインスタに上げることもいいでしょう。私の知り合いはね、やはり50歳で体調不良になって、そして思うようになかなか外に出れない時に、お母さんの着物をほどいてね、携帯ポーチとかいろんなこう小物を作ったりして、それがすごく今ヒットして注文までいただくようになったそうなんですね。だからそういう意味でも、なんか今自分にできそうだなと思うことをなんか見つける。仕事をしてるとね、どうしてもその仕事にどうしても囚われてしまうんですが、仕事から離れたっていうことも一つのチャンスなのかもしれません。今までできなかったこと、時間をいただくことに なって、こういうことに興味が持てたんだっていうこともね、ぜひぜひ焦らず、ゆっくり散歩をしながら見つけていただけたらなと思います。私はね、いろんな方の、ご門徒さんのところとかにね、お参り行ったり、亡くなる、本当に直前にお言葉をいただいたりするとね、ほとんどの方が、何々をやってみたかったっておっしゃるんです。ですから、江田さん、どうか一つだけでも、なんか見つけてくださいね。これからもラジオ、ぜひ聞いてください。さあ、続いての方です。山品の最弱ミスミスゲーマさん、ありがとうございます。妙慶さん、ゲットしたレアの商品を、欲しくって、でも僕の商品をさらに他の人がゲットして腹が立って、親などにバレてしまい、怒ってしまいました。そんな性格もあって、親と一緒でしか今はゲームが買えないんです、とのことです。つまりどうしてもこう、怒りやすくなってしまうんですよね。これも、心の癖だと思います。そこで、どうしても同じことの繰り返しをしてませんか？もしも、ムカッと、もしも今度来た時には、わ、またいつもの癖が出たぞって、ちょっと自分で言い聞かせてみませんか？で、起こらないことが続くと、いっかっていうふうに起こらないことが続くと、逆に、あ、この子変わってきたなって親御さんも安心してくれるかもしれません。すると徐々に独立ができて、一人でもしかしたら、ゲーム変えるかもしれませんよね。だから、いつものパターンだというね、自分の心の癖にちょっと向き合っていただけたらなと思います。さあ、続いての方です。安代さん、ありがとうございます。いつも妙慶さんの法話を楽しみにしております。 私は怒りはどうしてもあります。でも妙慶さんがおっしゃるように耐え忍ぶことも大切なんですね。私はすぐカッとなって同情を期待しますとのことです。あ、なるほどね。この気持ちもわかります。なんか自分は今嫌なんだ、困ってるんだっていうところを知ってもらいたいっていうのがありますよね。感情的になることっていうのはもう私自身も含めて誰でもあることですよね。ただ前放送で伝えたのは耐え忍ぶっていうのもね、やけになることではないってことなんです。私だけ耐えたらいいのよ、我慢してたらいいってことねって思うんではなくって、ああ一息待てよ待てよ、これは何から来ることなのかな、こんなこと起こったところで別にあとはあと大した影響もないわなと思うと、なんか安らかな静かな時間がね過ごせるような気がいたします。ありがとうございます。さあ続いての方です。かたつむりさん、ありがとうございます。妙慶さん、肉まんが当たりました。家族みんなで美味しくいただきました。母がゴールド肉まんを食べてからすっかり虜になって、スーパーで見かけると自分で買ってくるようになったんです。いつも冷蔵庫には井村屋さんの肉まんがスタンバイしておりますとのことです。かたつむりさん、そう言っていただいて本当にありがとうございます。楽しんでくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。クリームソーダさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。妙慶さんの優しいおしゃべりに癒されております。今私は喉が痛み鼻づまりです。寒暖差の影響でしょうか、皆さんご自愛くださいとのことです。そうですよね、喉が痛むということはやっぱり乾燥して痛むことがありますので、トローチなんか舐めてくださいね。あとはそういう時にはくれぐれも刺激のあるものはね、まあもちろん食べられないと思いますが、辛いものもね避けて、そして乾燥を防ぐように加湿器を当てたり、たまにうがいをしたり、私はもう断然喉飴を舐めております。また鼻詰まりなんですが、蒸しタオルをね鼻に当てるといいそうですよ。また体を温めるとだいぶ緩和されるのでね、ぜひやってみてください。無事に治りますように。さあ続いての方です。松五郎さん、今日は初めてメールをします。奈良よりいただきました。ありがとうございます。またどうぞねメッセージを寄せてくださいね。松五郎さん、ありがとうございます。そして桜草さん、ありがとうございます。妙慶さん、謙虚に生きる、自分を受け止める、思うように動けないと思ったら歯がゆいですが、妙慶さんの声で癒されておりますとのことです。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。